おはようございます。それでは賛美を捧げていきましょう。あらららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら 渡るとき、夜は常世の朝となり、救われし者は世の隅より、すべて主のもとに呼ばれ、その時は我が名も、その時は我が名も、その時は我が名も、呼ばれなば必ずあら。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日のデボーションを通して天の窓を開いてください。そしてあなたの御教えのうちにあるくすしきことに目を留めさせてくださいますようにお願いいたします。愛するイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。はい。本日のデボーション箇所は、第一コリント9章19節から27節。第一コリント9章19節から27節。お読みいたします。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷となりました。ユダヤ人には、ユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるもの、持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。競技場で走る人たちは、皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですから、あなた方も賞を受けられるように走りなさい。また、討議をする者は、あらゆることについて自制します。彼らは、朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは、朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。アーメン。それでは今日の本文のまとめをお伝えいたします。使徒パウロは人々が福音により救われるため、自分自身の在り方、さらに生活習慣までをも変えて、人々に柔軟に対応しました。そんなパウロは将来神様から賞を受けるため、日々肉の思いと戦って、御霊の思いに従い、使命に向かって一心に走っている自分の姿を討議する競技者に例えて説明しています。はい。それでは、御言葉を黙想していきましょう。神様からの示しを求めていきます。はい。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい。私は今日の本文全体を通して、ガラテヤ書2章20節にあるパウロのこの告白と信仰が今日の本文によく現れているなと思いました。自分はキリストと共に十字架で死んで、自分が生きるのではないという、キリストが生きているという、そういう自我に完全に、自分の自我に完全に死んでいるパウロの信仰が、 どのように実践されていたのかが今日の本文でよく表れていると思いました。自分はユダヤ人でもギリシャ人でもなく、すべての人にすべてのものとなりましたと22節書いてあるように、自我に死んで福音宣教と一人でも多くの魂を獲得するために自分をこう合わせるすべてのものになる、そのような姿、そして後半のところでは自分の肉の欲に完全に死んで聖霊様に生きる、そのような姿、そこに目が留まりました。以上です。
はい。私は23節が心に留まりました。すべてのことを福音のためにしています。そして、パウロは述べ伝えて自分自身も福音の恵みに預かるためにそうしていますと言っていますけれども、人生を福音のために捧げ切っている。このパウロの姿勢が、本来私たちクリスチャンに必要であることを思わされました。すべての人が救われるために、自分のあり方を一切捨てて、先ほどの話にもありましたけれども、自分の生活習慣すらも相手に合わせて仕えていく、この姿勢に感動をいただいています。はい。それでは、引き続き、御言葉を復唱していきましょう。御言葉を詳しく調べ、三位一体の神様について、また、教えられる模範や、避けるべき行動など、教訓について調べながら書き記していきたいと思います。それでは、分かち合っていきましょう。準備のできた方からお願いいたします。
はい、私は19節から22節のところでパウロの模範ですけども、自我に死んでいる人はこういう人のことを言ってるんだと思いました。パウロのように主と福音宣教のために全ての人にもどんな人にもなれるという人、また誰ともぶつかったりしないで全ての人を愛せる人、全ての人を福音で受け入れられる人、水のようにどんな形でもなれる人、そのような人こそが自分の自我に死んでいる人のことだと思いました。また24から27節で教えられたことですけども、天国人としての人生は競技、また冬季格闘技の選手であるということを教えられました。このゴールに向かって最善を尽くさなければいけないということ、そして自分との戦いを戦ってゴールに向かって走らなければいけないこと、このアスリート選手が自制をして自分を訓練、トレーニングするように、私たちもこの戦いに励まなければいけないということを学びました。最後に26節のところで、避けるべき行動ですけども、パウロが決勝点がわからない走り方をしてはいけない、敵を知らないで空中にボクシングをするような、そういう格闘をしてはいけないと言っています。クリスチャンとして人生の決勝点が、人生の目的が何かわからないことはあってはならないなと思いました。クリスチャンの人生の決勝点は、ここでパウロが言っているように、福音宣教と、そして最終的には主の再臨であって、そして私たちの戦いは、サタンとまた肉の自我との戦いであるということ、その決勝点、そして自分の敵が誰なのか、それを明確にして生きなければいけないということを、ここから学びました。以上です。
はい。私は今日は模範として19節のところからと与えられている自由、また権利など与えられているすべてのものを何のために用いるのかということがすごく大切だということを教えられました。イエス様もすべての特権、また権威を捨てて、誠の救いを目指して、それらを捨てたということを思わされて、本当にすべての人の奴隷のようになり、最後は十字架にかかられる、その道に本当の救いを与える力があったということ、私もこの何のためにこれらを持っているのかということ、人々の救いのために全てを使っていかないといけないということを思いました。それから20節のところから模範として、教えられたこととして、正しさを振りかざすこと が大切なのではなくて、時には相手が理解できるように、その正しさすらも、まあ、引っ込めていくというか、主張していかないことも大切だということを教えられました。まず第一に、相手が理解できるように教えて伝えていくこと、そして相手を理解し、相手に仕えることが福音に誠に仕えることなんだということを教えられました。そして22節のところで、私たちが福音宣教をするというのは人々の命を握っていることだというのも教えられました。パウロはここで何とかして幾人かでも救うというふうに言っていますけれども、本当に命、神様が作られた命の尊さを知っているというものは、本当にこの何とかして人々を救い出す働きに全力投球するなということ、神様を愛すること、愛しているものの誠の姿だなということを思いました。以上です。
私も短く分かっちゃいます。19節から23節を通して、私もパウロから模範をいただきました。パウロは福音を通して人々を救い出すために、まあ、最善を尽くしたんですけれども、特にこの福音を人々が受け入れる、その妨げとなるつまずきを与えないために、生活習慣までも変えていった、自我に死んで人々に仕えていった姿が心に留まり教えられました。そしてまた、23節から27節を通して、これもパウロから模範をいただきました。まあ、日々、肉の思いと戦って、御霊の思いに従っていく。このようなパウロの姿勢が目に留まりました。先ほどもありましたが、競技をする選手たちも賞を得るために、あらゆることに自制しますが、私たちクリスチャンも、この死のビジョンを全うするために、日々、肉の思いに死んで、御霊に聞き従っていく。この生活が大切であることを教えられています。では最後に御言葉を実生活に適用していくために黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いの方をお願いいたします。
はい、私は今年のビジョンとして、今日の御言葉を適用しようと思いました。今年の目標をこの御言葉を通して立てることができましたけども、まず一つ目は、このパウロのように、福音のために全てのものになれる、そういった自我に死んだものになりたいと思いました。私はこういう人だから、こういう人は苦手だからとか、そういう固まったものじゃなくて、パウロがここで言ってるように、主のためならどんな人にもなれる、またどんな人でも受け入れられる、そういう自我に死んだ器になりたいと目標を立てました。また二つ目は、アスリートのようなそういう考え方で生きようと思いました。競技を終えるために知性を知ったり、また訓練に臨む、そういったマインドでスピリットで今年を迎えたいと思いました。最後の三番目に、決勝点がわからないような走り方をしないで、人生のゴールと目的を明確にして、シェドーボクシングをしないで自分の敵と戦って競技を終えるということを目標にしました。以上です。
はい、私は今この、いる場所で老人ホームを建てたいなというふうに思っていたんですけれども、それはなんとなくそこに、まあ、最後まで主の働きをされた方々をなんかこう祝福というか、最後にたくさん恵みを受け取ってもらうためだと思っていたんですけれども、なんかそうではなくて、人生のラストスパートのところにこそ本当の力があるというか、そこに弱い選手っていうのは勝てないと聞いたことがあって、まあ、ラストスパートにこそ命を燃やすような本当の力が出るんだということを聞いたことがあって、そういうラストスパートの力をこの地に全ていただくことこそが本当に祝福かなと、なんかそういうご計画があるんじゃないのかなということに気づいて、まあ、ものすごい大きな恵みが実はこの中に隠されているということを今朝は教えていただきました。 たくさんの、うちの父母も含めてですけれども、たくさんのクリスチャンがいて、最後まで力強い働きをする場所というのを備えていきたいなという、そういうビジョンをいただきました。お願いします。
私も新年のビジョンとして、パウロが言ったように、私は福音のために人生を捧げるという、この言葉の深い意味をよく悟って、私もこのように生きたいと思いました。まあ、これを妨げる肉の思いと日々格闘していくこと、そして目指すは主からいただく朽ちない冠であることを、寝ても覚めても頭の中で志して歩みたいと強く思いました。はい、それでは最後に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、輝く2018年へ向けたそれぞれの御言葉をいただいたことを心から感謝いたします。神様、どうぞパウロのように、私たちが日々この討議をする者のように力強く福音のために歩ませてください。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。